ハレルヤ、
主皆を褒めたたえます。この素晴らしい御言葉を私たちが今日本当に一人一人が受け取り、そして応答することができるように今一度主の前に祈りましょう。主よ、どうか私に語ってくださいと。地の神様、しもべは聞いております。主よ、この命の言葉を、この素晴らしいあなたの言葉を私たち受け取りたいのです。どうぞ神様、あなたの思いを余すところなく受け取りたいのです。そしてそれを、そこに行きたいのです。どうぞ神様、そのような思いと聖霊なる主をどうか導いてください。特に語らせていただくこの小さきもの、願い、思い、考えではなくて、あなたの御心をまっすぐに分かち合う聖霊なる、どうぞ統力座と整えてください。受け取る人一人も幼子のようにそれぞれ聖霊様によって整えられて、吸収し、身につけ、応答し、生きることができますように。ただ主の皆の御が崇められます。イエスキリストの皆によって祈ります。
アーメン。
この詩編53、このイザヤ書53編、本当に皆さんですね、これを素晴らしい御言葉、あのエチオピアの宦官がこれを読んでいたんですよね、大声で。そして分からなかったんですよね。そして神様が司さピリポを通して、あなたは読んでいる言葉が分かりますかということから、あのエチオピアの宦官が救われた。これがここです。そして今もですね、多くの選びのためユダヤ人がこのところを通してイエス様と出会っているんです。まさにメシア予言です。イエス様が生まれるその700年前に予言された。皆さん今読まれてどうでしょうか。もう本当に一つ一つがですね、もう詳しくイエス様がどうなっていくのか、どんなことを経験するのかということが記されているわけですね。私はですね、この受難のイエス様を私はよりリアリティを持って深く覚えたい。なればそのことがなければ悔い改めが生まれないからです。私たちはあのアダムの罪以来、自分を神とする、自分を一番とする、そのような歩みを、つまり神に背を向けて歩んできたわけですよね。私たちはこれでいいんだと思うような人生を歩む、これを肉の心と、まあ、肉の思いと言います。また自己中心と言いますが、まさに罪の生成を歩んできた私たちが、このイエス様の十字架、父なる神の技を知ることなしに、この私は神の前に悪かったんじゃないだろうかという思いが生まれ得ないからです。その意味でこのイザヤ書53章を今日深くですね覚えたいんですね。イエスの十字架のところは、皆さんはですね、受難週の時に、また復活感謝礼拝の前には毎年必ずそこを私たちは受け取ります。でもその予言のところというのはなかなかないのではないでしょうか。その意味で今日私たちはですね、本当にまず覚えましょう。一つは、悲しみと病を知る神の姿を覚えたいんです。一節三節、そこを見てください。では皆さんでお見たしましょう。一節から二節3、はい。私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか。彼は主の前にひこばえのように生え出た、砂漠の地から出た根のように。彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。そうですね、このイザヤ書五章は苦難のしもべというふうに、苦難のしもべとはどういうものかということが語られているところでもあります。まさにこのところは、預言者イザヤ本人を含めたイスラエルの民全体を意識して記されています。まあ、普通では考えられないですね、今まで誰にも知らされなかった特別な方法での父なる神のご計画、そのことをここで語っているわけですね。私たちが聞いたことを誰が信じたか、死の御腕は誰に現れたかと、驚きの中で預言者イザヤは問いかけるわけですよ。まさに天が地よりも高いように、神の思いははるかに高いということですね。つまりイエス様の十字架以外の救いはないという宣言です。私もですね、いろんな救いがあると考えますよね。いろんな救いがあると、これもいいんじゃないか、これもあれいいんじゃないか、経験値、私の人生を長く生きていれば経験値でもできますね。それによってね、救われるではないか。今この世、特に日本は多くの人々はいいことをすれば天国に行けるという人が本当は多いんですよね。そういう話をしないだけで、 皆さん、もしですね、皆さんの関係性の中で聞いてみてください。どうやったら天国行けると思うって。多くの人はいいことすれば。ね。ある人はですね、いや、神様一人やったらあかんから、もう100ぐらい拝んだとかですね。いろんなですね、反応が私は経験したことありますよ。私もそう思ってました。そういうふうに教えてきました。でも違うんですよ。それは人間が勝手に考えた発想ですね。宗教というのはそうです。人間が作ったものを宗教というふうに定義されてますね。でも神様は私を作られ、世界を作られ、宇宙を作られて、創造主の神様の考え、それはイエス・キリストの十字架と復活以外救いはないという宣言です。その上で二節はこう言われます。彼は主の前に、ひこばえのように生え出た、砂漠の地から出たのように、彼に見るべき姿も、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもないと。この彼とはもちろん、この聖書の主人公である、救い主であるイエス・キリスト様です。この彼はイエス様のことですね。そして、ひこばえってね、これ日本語でもあまり聞かないかもしれませんが、下の中百にありますよね、木のこの脇根とあります。つまり小さな小さなですね、本当とろに足らないものだという意味ですね。つまりですね、これ貧しくなられた、本当に幼子、血の実から生まれましたよね。まあ、そのことをひこばえということを通して表されているわけですね。苦難のしもべはそのように小さい小さいところから始められた。救い主メシアでありながら、その生まれ育つ不祥事は苦難に満ちたものであって、決して人が羨むようなものではなかったということです。むしろここにありますように、見るべき姿も輝きもなく、慕うような見栄えもないんですよ。皆さん、今から20年前にですね、パッションという映画がありましたよね。見た方多いんじゃないでしょうかね。まあ、その続編がですね、来年公開されるんですよね。レザレクション復活、期待したいですよね。またこう全体がですね、世界中の教会がね、本当にこの祈りを積み上げていきたいと思いますけども、その映画パッションが公開された時に、最も強い抗議があったんですが、その抗議は暴力シーンがひどすぎると。特にイエス様が鞭打ちされる場面の暴力が行き過ぎだということが多かったんですよね。しかしですね、実際の十字架刑、さまざまな文献を見ていくときに、そのシーンは全く十分ではないことがわかるんですよ。逆に不十分なんですよね。実際の鞭打ち十字架刑はもっと凄惨ですごかった。それがわかります。まさにこの2節、またこの52章の14節にこうあります。多くの者があなたを見て驚き恐れたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていたというふうにありますよね。十字架上のイエス様はあまりにもその要望が損なわれていくんですよね。鞭打たれたから、そうですよね、人のようではなかったと予言されているわけですよ。映画ではですね、鞭打ちが終わった後でもイエス様を演じた俳優の顔はまだね、イケメンだったと言われますよね。美貌を保っていたわけですよ。でも実際はですね、イエス様が十字架にかかれた時は、イエス様は私たちが見とれるような姿では全くなくて、下辺の見栄えもなかったわけです。つまり叩きのめされていたわけなので、その顔はゼリーがぶら下がっているような、皮膚が垂れ下がっていたと言われていますよね。それがここに書いてあるんですよ。メシア詩編というところがあります。例えばメシア詩編の22編の17節にですね、こうあるんですよ。読みます。詩編22の17に、私は自分の骨を皆数えることができます。彼らは目を凝らし私を見ています。その次に、彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにしますと。実際ありましたよね、十字架の時に。その一つ前に、私の骨を皆数えることができるのはどういうことでしょうか。骨がむき出していたということですよ。それほどですね、ものすごい悲惨。だから映画は全然自分じゃないということがわかるんですね。聖書はそう言ってるわけですよ。もう顔はただれまくり、骨がもう本当に見えている状態。これが十字架の姿だということがもう予言されていたんです。700年前に。私はですね、見ているね、聖画とかがあまりにもですね、本当にその優しすぎるわけです。実際違うんですよ。それがもうすでにこの聖書に記されているわけです。愛する皆さん、兵士が鞭打ち台にイエス様を縛り付けたときに、 イエス様の胸の中にはそのような凄惨な本当に痛みの中にあって、何があったか、それはあなたへの思いがあった、私たちの思いがあったんですよ。彼らが鞭を振り上げた時にイエス様は、全ての人間の罪、あなたの罪は私に振りかかれと、私が引き受けた、全て私に振りかかれという、その心を持っていたことを忘れてはならないんです。このことをね、本気で知るときに私の価値観は変わるのではないでしょうか。単なるオプションではないんです、イエス様と共にあるということは。聖書は何度も言う土台であり、天に流していただくことはあなたの人生を変える、そうですよね。永遠の命が与えられるということはそういうことですよ。だからどんな喜びのことがあっても、それが喜びはこの天に流していただくのに勝るものではないんだと。そのところに私が本気に生きるときに変わるんですよ。言葉が変わり、言い方が変わるんですよ。決して自己中心に生きていこう、教会を自分中心のですね、本当に場にしようとか、そういうですね、本当に自己実現の場にしようという思いは、これっぽちもなくなっていくわけです。もちろん最初はたくさんあるかもしれませんね。人によって違います。でもだんだん減っていくんです。なぜならば、私たちはイエス様を信じた瞬間に聖霊が来てくださるからですよ。イエス・キリストを信じるということは聖霊に満たされたということです。これイコールですから、聖霊を受けたものです。信仰告白ということはイコール聖霊を受けたということです。だから本当に救われていますか、そうじゃないですかという質問は、言い換えれば聖霊をいただいているのか、いただいてないかということです。ね、時々ですね、こういうメッセージをすると、私はどうだか、僕はどうだかというふうにね、行いをさらに良くしようというふうな人がいます。違います。これはこの世の発想、人から見たら行いをすればよく見えます。でも神様は内側が変えられたら外側が変わるということですよ。だから私たちはその疑似返しじゃなくて、本当に自分の罪を指摘され、その罪は私ではできない、清められない、今も賛美しましたね、十字架の死によらなければ清められない、イエス様でなければダメなんです、他ではダメなんですということを本気で思った、これを悔い改めて言いますよね。だから主を助けてくださいと、これが本当の改心ですよ。だから信仰告白というのは悔い改めのセットです。罪の認罪と悔い改めはセットです。このことがなされてなければ、私たちみんな信仰告白してるでしょ、でもなんかこう辛いって言いましたとかですね、そうならばと本当に示されたら、その時があなたの救いの時です。だからもうそのチャンスはないとは思わないよ、いつでもあるんですよ、ね、だから私は互いに祈り合い、そして牧師が使わされているわけですよ。そのことを覚えましょう。だから本当に救われたら聖霊が働いています。その聖霊がおられたらどうなるんですか。御霊の実が結ばれていくんです。御霊の実とは愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制が結ばれていくんですよね、互いに。であればそういう人たちが集まっているのが教会ですから、決してそこにはこの世の価値観がどんどんとはびこるということはありえないんですよ、そういう人がもちろんいる、ね、いる状況はありますよね。でもどんどんとその聖霊の実が増やされていくのが教会です。そのことを覚えましょう。ですから私は健全な教会というのはそこを指すことを覚えたいんですね。人間的なですね、本当にそのことがはびこるのが教会ではありません。それは単なるコミュニティと言います。私はですね、そのことを覚えたいんですね。今本当に世界がどんどんどんどんと、今本当にこの地震や飢餓や争いが増えてきているのがもう目に見えてわかりますよね。私はどういうふうにするんでしょうか。だからこそイエス様が言われました。イエス様はあのマタイの24章ではっきりとお前のそれは前兆だということを教えておられます。だから私はすることははっきりと言われてます。イエス様は言われました。ですから目を覚ましなさい、あなた方の主が来られるのがいつの日かあなた方は知らないのですから、と目を覚ますんですよ。霊的な、しっかりとどこに足を置くのかということを明確に、今まではそこまで目がしなくてもよかったかもしれない、今はもう週末がもう手に取るようになり、分かりますよね。私のグループは切迫した再臨信仰ということを表明しています。今日この瞬間ラッパが鳴ることがあり得るということを信じているグループです。であるならば 整えていきましょう。ですから私は以前も言いましたように今まで遠慮していましたが、もう遠慮はやめますのでと言いました。皆さんぜひですね、またでもまだ遠慮が自分がいるんですけども、皆さん整えたいでしょうか。牧師の役割は生徒を整え奉仕の畑に就かせるとあるんですよ。このことをしないならばそれは怠慢だと私はいつも主の前に出るときに思わされます。整えることは訓練指導を受けることです。私は一番それが自分の中にないものだったんですが、使命としてそれを遠慮なく主に流させていただきたいと思います。ですから皆さんぜひそのことを覚えていただき、これは私たちが整えられていくためです。でもし私は整えられたくないんですって思われたら申し出てくださいね。ちょっと祈ります。はい、でもそういう方は私はおられないと信じます。だから今まで以上に本当に再臨が近づいていくからですね、そのことを皆さんどれだけ切迫して感じるでしょうか。そのような思いでこの十字架の予言を見るときに、あ、本当にこのイエスの十字架のこの贖いはなんと幸いかということを思うんです。イエス様は完全な神、 100% 神であります。同時に完全な人、 100% 人でありました。この二つの性質は混ざることも分離することもありません。まさにそのような方としてイエス様は最も貧しいところから来てくださったんですね。この人であり神であるというこの神秘に、主は罪のように死の裁きに定められた人間あなたを余すことなくその身に引き受けてくださることができたんですよ。人でなければ私たちと共に身代わりになることができなかった。私はどうでしょうか。私たちは人々から蔑まれのけものにされることを恐れていることはないでしょうか。悲しむことや病にかかることを恐れることはないでしょうか。多くの人の生きる悩みとは人間関係や災いに遭うことへの恐れから生まれると言われます。もう多くが人間関係ですよね。そしてこれからどうなるんだろうかというそういうところから恐れが来ると言われます。しかしそれは全てをイエス様は私たちに先立って体験されたんです。そして今イエス様はご自身の聖霊をあなたに使わして全ての病と弱さ、痛みと悲しみを共になっていてくださるんですよ、ね、つまり共にいてくださるんです。私たちがこの一週間も苦しいことがあったでしょう。でもそこにも聖霊となって主はいてくださったんですよ ね。励ましくださったんですよ、ね、そしてその励ましくださった方はもうすでにですよ、私たちの想像をはるかに超える苦しみ、痛み、蔑まれ、全てを経験された方です、ね。私たちは自分が傷ついて苦しんで初めて人の痛みに心から共感することができるんですよ。だから父なる神はイエス様となって凄まじい痛み苦しみを経験されているように私たちを完全に寄り添い痛みを共感することがおできになる方なんですよ。私たちの真の共感者となるために創造者ある救い主のイエス様がこれの痛みと悲しみを経験しくださった。これは愛ですよね。何という愛でしょうか。このことを感謝しましょう。悲しみと病を知る神、それは愛なる神です。そして私たちは4節をもう一度見たいんですね。改めて読みましょう。皆さんで3、はい。誠に神は私たちの病を負い私たちの痛みようになった。それに私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと。そうです、イエス様は私の病を負われ痛みを担う方です。私たちのためこれはですね、預言者イザヤも含みつつ語っていることですよね。つまり生まれながらの罪人の私たちのために病を負い痛みを担われたということ。私は今朝もう一度心に刻んでいきましょう。悲しみと病を知る神の姿。そして今日二つ目です。大きく5節から9節。打ち傷によって私たちは癒されるということです。打ち傷によって私は癒されたものです。 5節読みましょう。今日のですね、中心聖句が含まれています。では告白しましょう。3、はい。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち切りのゆえに私たちは癒された。アメンです。主のしもべイエス様が私たちの、あなたの咎のために砕かれた、差し通された。この表現はまさに十字架の場面ですよね。私はですね、本当にいつもですね、できますならば一日に幾度かこのイエスの十字架を思い描きたいんですよ。本当はあそこに貼り付けになるのは私だったんですよね。でもそこに使えるのはイエス様なんですよ。本来つく必要が全くなかったお方が疲れたことは、まさに私への、あなたへの愛の印です。ですから十字架を見上げるときに私の愛を本当に体験するんですよね。これがない中で、どうして私たちは神様の方向に向き直すことができるでしょうか。悔い改めるというその思いが生まれないんですよね。まさにこの最高のイエス様予言ですよね。このことを体験するんだ。そしてですね、この実はこの53章から今読みましたが、52章13節からこの苦しみのしもべ、主のしもべの歌が始まってるんですね。で、この苦しみの描写が53章は多いですが、その前に13節という御言葉があります。ちょっと読みましょう。皆さんで3、はい。見よ、私のしもべは栄える。彼は高められてあげられ、極めて高くなる。
アメン。
これは復活予言なんですよ。皆さん、この53章はこの52の13から始まったことを覚えましょう。つまり復活の予言から始まってるんですよ。
アメン。
復活を抜きに十字架を語るならば、それはどうなりますか。それはイエス様は単なる悲劇の主人公に過ぎず、木に吊るされた者は呪われると聖書は教えているので、旧約聖書は、あ、呪われた人だというふうになるんですよ。そして私たちは特にですね、日本人、特にこの関西に住む人たちは何や武士になるんですよ。義と人情です。あ、私がかかるべきものにかかってなかった、あ、恩に報いなあかんっていうふうに終わってしまうんですよ。その視点は大事ですよ。その視点は大事なんですが、これ義と人情は完全神抜きですから、
あ
ね、義人情で教会は立て上がっていくのではないんです、ね、義人情で立て上がっている教会もあるんです、実は。だ、それが何でも言いますコミュニティなんですよ。クライストがないコミュニティです。でも傍から見たら義人情ですから、もう本当にですね、人情あふれる教会ですよ。かわいそうやなっていうのがね、もうはびこる教会ね、何とかしなあかんってね。でもそれみんな何が悪いのっていうふうな視点があるでしょ。違うんですよ。イエス様は義人情だけじゃありませんよね。裁かれる方ですよ。罪をえぐる方なんですよ。それがなくなる教会のことを義人情の教会というんです。違いますね。そのことを私たちはもう一度肝に銘じたい。愛と義、恵みと誠です。だから互いに惜しみ戒めということを主は言われたんですよね。でも私は何もですね、その語りやすいので、また逆に語るんですよ。裁きの教会もありますね。私は絶対そんなこと言いたくないですね。嫌ですよ。言ったら裁かれる。そんなとこ誰も言いたくないですね。でもなんか不思議ですよね。そういう厳しいところになんか人が集まってくるんですよね。なぜかわかります。はっきり言ってくれるからですよ。
あ、
だから人間ってそういうとこあるんですよ。日本人って結構多いですね。なんでこんな変なところにみんな集まるのって。新興宗教今ものすごいですよ。なぜなのって、そはっきり言ってもらえないからですよ。だから普段からはっきりあなたが耳の痛いことをしっかり言ってくれる、それどこですか。本当の健全な教会ですよ。教会こそが愛と義が本当にバランスを保って、神のバランスを保って統計のところ、これ教会がありません。だから私はですね、この義理人情の部分だけを強調するんじゃなくて、この愛と義、恵みと誠を覚えたいんですよね。でその愛が明確にあるのは、この裁きをイエス様が一瞬受けてください。その後に三日目一瞬誓って復活というのがあるんですね。この復活っていうことが、私たち今この聖霊が備えているこの新約時代に私たちに託されたメッセージですよね。人の働きを読んだら分かりません。私たちは 復活の証人とならなければならないと。十字架の証人とは書いてないんですよ、うん、イエス様は生きておられます。そうですね、死んだ人っていうのは義理人情が生まれやすいんですよ。死んだ人に顔が立つかとか言われたらそうやなと思うんです。でも今生きておられますから、今おられますからですね、今おられるから今イエス様に聞くんですよ。だからイエス様に聞いて、いやあなたはこうするんだよって日々日々あなたに特化した導きをくださるんですよ、御言葉を読むときに、ね、これが生きた交わりというんですよ。皆さんそのことを覚えましょう。なんて素晴らしい歩みでしょうか。で、生き生きするじゃないですか。だから死んだ神ではないと言われたらそういうことですよ。生きているんです。皆さんどれだけ生きている神様を、ね、体験したでしょうか。イエス様はですね、ご自分の前に置かれた喜びの上に十字架を忍ばれたというヘブル 12-2 にありますよね。十字架が喜びと、ここだけ読んだら思います。でもこの復活があるからですよ。将来の復活の栄光を思いながら苦しみを耐えたんです。耐えられたんですね。これはまさにですね、運動選手が栄冠を夢見ながら、ね、苦しくとも厳しいトレーニング、練習に励むということも一つ似てるかもしれません。でも、確実に復活の約束が、父の神から与えられてるんですよね。これ揺るぎないものですよ。だからこのむごたらしい本当に痛みに耐えることができたんですよ。そしてこの喜びとはもっと大きな意味がある。そのことは後で言い分かっちゃいますが、私たちはどうでしょうか。私たちは自分の状態と、ね、イエスの苦しみ、そのことをどれだけ覚えているか。そしてここにですね、イザヤ自身がこのはっきり言いました。5節後半もう一度見てください。イエス様の懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち切りのように私は癒されたんです、ね、これが明確な十字架がなせる私たちの技です。癒しとそして平安です。どんなに状況が変わってもね、これからどんどんどんどん終末のことが起こってくるでしょう。イエス様が予言されたらもっともっとひどくなるんですよ。で、反キリストが現れるとも書きますね。だから本当に偽予言者がどんどん出てくるんですよ。だから皆さんよく学ばなければいけません。だから今年学ぶんです。聖書を読まないと何が間違ってるかわからないからです。私は銀行の時にですね、偽札をね、本当に見分ける訓練をしたと言いました。それは一つです。本物だけを見るんですよ。本物を見て触って匂い嗅いでですね、もう体に染みつかせるんですよ。はたから見たら変なちょっと動作ですけどね、本物を見たらわかるんです。一瞬で違和感として。私たちは聖書をしっかり受け取って、単に字面を読むんじゃなくて学ぶんです。今年はマスタープラン、主の全体像という学び、そして教義の学び、そして一つの所感から学んでいきたいと願っています。これ全世代で、それはですね、いろんな間違ったことがどんどん入っていくですからですね、メディアを通し、もうこれ子供もですよ。だから学ぶということです。これがあなたを守り、あなたに平安と癒しをもたらす、このことを私は信じています。そしてこの6節にこうあります。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たち全ての友の咎を彼に負わせたと。罪とはさまよい、自分勝手な道に向かっていくということが言われています。これは罪です。まことの神様から離れ背を向けて自分勝手な道に進んでいく、まさに羊のように目が悪く、みんなでその間違った方向に行くんだということですよね。これが罪だと断言されています。私たちはどうでしょうか。私たちは人を人とも思わない人や、自分の欲望のために人を踏みつけるような人に対して怒りを燃やして、そんな悪人は裁きを受けて当然だと思うでしょう、ね、いろんなニュース見て当然だというふうに叫んでる人がいるかもしれませんね。ほんまやほんまやとですね。しかしですね、考えてみたい。それは全て自分のことしか考えない自己中心から始まっていて、私たちも同じような罪の根があるのではないかということです。まさにこのことをこの御言葉は指摘します。実際この世を悪くしていくのは狼のような見るからに犯罪人ばかりではなくて、人の痛みを見ても見ぬふりをしてしまうような、そういう臆病な、まさに羊のような人間であって、また人と自分を比べて勝手に思い上がったり落ち込んだりして神の御心を忘れて生きている人々だと言えるのではないでしょうか。まさに羊のように近視で世界への神の御心を知ろうともしない、 そういうものですね。例えば本当にですね、私たちが人と共に歩んでいくときに相手の欠けを発見することが多いですよね。奉仕とかもしていたら、その時にですね、相手の欠けを発見して本当に自分のですね、大切さを主張するようなものではなくてね、本当にそういうふうになりがちですね。で、自分は、私たちは本当に正義を振りかざしやすい。でもそうやって相手の欠けや弱さを見た時に、あ、私があの人をサポートできる、あの人をですね、本当フォローできる機会、チャンスだと思える、これが神の民ではないでしょうか。まさに多くの人は自分を正しさを主張するでしょう。これが世の中の考えですね。そうではありません。まさにそういう私たちの中にもそういう罪の性質があるということを覚えたい。じゃあ私の中にも罪の性があるということ、でもそれを申し上げたように、聖霊様によって日々変えられ続けていってるわけですよね。それは自動的には変えられません。悔い改めと感謝と献身ですよ。このことをなすことがなければ自動的に変わらないんですよ。私はどうでしょうか。だからね、その自動的に変わらないということを申し上げましたが、多くの人は、あ、じゃあ自分の罪をもっともっとしなくちゃいけないというふうに行くでしょう。これも違いますよ。自分の罪ばかり見たら、もう罪に縛られて、もうガチガチになりますから。で、失敗したかっていうふうになるんですよ。真面目な人が特に多いので、クリスチャンの人は。そういう時に神様を見るんです。神様を見たら、さっき言いましたように、本物を見たら、もうおのずとわかるのですよ。だからあえて罪ばかり見る必要はないんです。神様に向き直すんです。神様、だからあなたが必要です。あなたが私を清めてくださいますから、今日もあなたに従わせてください。従いたいんですっていう祈りが生まれてくるんですよ。何と言いますか、できてるできてないではありませんからね。そのように向いていこうと決断してるかです。で、結果、成果で神様は判断されません。神様判断するのは信仰です。神様にどこまでもどんなことがあっても向き続けることをやめないかどうかということですね。これを信仰と言います。忠実さです。そのことを覚えましょう。そのことをですね、ここで神様は言われていることを覚えたいんです。そして私たちはですね、この7節9節から何を思うでしょうか。ここには、彼は痛みつけられ苦しんだ、だが口を開かない、ほうり場に控えていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っているメスのように彼は口を開かないと。まさに十字架の本当にですね、控えていくあのビアドロドロさですよ。何度も何度も十字架にですね、本当に背負わされて倒れましたよね。そういう中で本当にイエス様は十字架刑場まで向かわれていった。まさにイエス様は明確な使命に忠実に従っていく姿です。まさにですね、この6節の自分勝手に目的者心にですね、さまよう私たちとの対比を見ることができるんでしょうか。父なる神様の使命というのは、この罪人のためにあなたが身代わりになって死んでくれないかという、これが使命でした。その使命に向かってイエス様はまさにほふられていく羊のように引かれていかれたんですよ。でもそれは使命にまっすぐに生きていく姿です。皆さん、このね、イザヤ書は申し上げたように、イエス様が生まれる700年前に記されました。だからこれを読んでいたユダヤ人たくさんいたんですよ。しもべの死を真剣に考えて、このイエス様が神のための背きの私たちの罪のために打たれ、死んだ予言されていたからと認め受けるべきであったにもかかわらず、ほとんど誰も気に留めなかったんですよ。つまりこれは既に知らされていた2000年前にも事実だったんです。それを頭でのみの理解にとどまっていたんでしょうし、魂に届いていなかったんですよ。でもその中にも魂に届いた人が何人かいて、それが群衆となってイエス様に近づいていったんですよね。私はどっちでしょうか。頭の理解で響かなければ同じです。で、私は本当それを聖霊によって響かせていただきたいんですよね。もっともっと。そして私は響かせていただいたからここにおられるんですよね。本当に恵みですよ。でも響かせていただいて終わりではありません。もっと響かせていただいて、神の似姿に、つまり神の形へと回復する歩みを歩ませていただき、この地上にイエス様をですね、本当にですね、伝えて、このイエス様という素晴らしいですね、香りを放たっていきたい。今年は手紙ですよね。手紙であるからしっかり書かれていく必要がありますよね。出されていく必要もありますよね。だれば、そして読まれなければいけません。そのことを私は受け取っていきたいと思います。私たちはこの9節の最後にこうあります。彼の墓は悪者どもと共に と思うとともに、その死の時に設けられた。彼は法を働かずその口に欺きはなかったが、これも予言成就していますよね。富む者の墓に葬られること、アリマテのヨセフの墓に葬られましたよね。金持ちですよ。本当に悲惨な悲惨な十字架でも、その亡骸はその大きな墓に葬られた。そのことによって復活の宮がなされていったんですよね。石が転がして、あれ本当にですね、犯罪人として葬られることは捨てられるんですよ。単に火の物足りにゴミのように、ああいうことは起こらなかったわけですよ。このようにアリマテの政府の大きな墓に葬られた。そして最後三つ目です。砕くことは主の御心であった。最後10節から12節ですね。ここは本当に驚くべきシーンです。では読みましょう。皆さんで、10節の、2行だけ読みましょうか。3、はい。しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。アーメン。すごいです。ものすごいシーンですよね。痛めることが御心だって、マゾヒスティックかなと思いますよね。痛みをそんなに、喜ぶんですかと。でも皆さん若いですよね。これは自分の命をあなたの罪のための生きるとすること、これこそが父なる神の御心だということですよ。でもこれはですね、本当にイエス様は何度も何度も血の汗を流すほどに苦しまれたことですよね。ゲッセマネので、御心ならばこの杯を私からのけてください、しかし私の願いではなくあなたの御心の通りにしてくださいと祈られた。非常に苦しまれたんですよ、直であっても。なぜならばそれは父なる神様と断絶することを意味しているからです。人々の罪とはいえ、父なる神に打たれ、父なる神と関係が絶たれることは永遠の昔から一瞬たりとも経験したことがなかったんですよ。だからイエス様にとって最も恐ろしいことだったんです。皆さんいかがでしょうか。私たちも同じようなでしょうか。あなたにとって一番恐ろしいことは何でしょうか。お金を失うことか、健康を失うことでしょうか、あるいは大切な人を失うことでしょうか。それも本当にあってほしくないと思うことです。でも神との関係を失うこと、それが私にとって最も恐ろしいことでしょうか。そうです。神との関係がなくなればどうなるのか。それは永遠の滅び、地獄を意味するからですよ。だから本当に私は霊的な視点を持っているならば、最も恐ろしいのは神との関係がなくなることですよね。ですからイエス様はその杯を取り除けてほしいと何度も何度も何度も血の雫のように汗が落ちるほど苦しみもだえられたんです。しかし最後にはその杯を飲み干されました。なぜならばそれが主の御心だったからです。救い主は返済しきれないほど大きな私たちの負債を身代わりに支払ってくださった。それによって私たちは奴隷の状態から解放されて、聖霊による自由な神の子、イエス様の弟妹とされたんですよ。主の御心、父なる神の御心は何よりもこの世界を新しく作り変えていくことですね。あなたはそのために召されたということを今朝申し覚えましょう。この世においてまさに神の大使です。そうです、キリストの手紙なんですよ。その名誉ある使命が与えられているんです。結婚も仕事も子育てもあなた自身の幸せのため以前に、あなたが神を深く知り、あなたが神の国を広げ立て上げるための手段、そのために与えられているんです。
アメン。
多くの場合は苦労して働いても死んでしまえばそれまででしょうが、末永く子孫を見ることができると書いてますよね。10節の後半に、つまり主のしもべ、主イエス様は苦難の技の成果を見たときにこう思われたんですよ。ここも言いましょう。11節3、はい。彼は自分の魂の激しい苦しみの後を見て満足する。私の魂しもべはその知識によって多くの人を愛し彼の咎を負う。アメンです。満足されるんですよ。イエス様は自分の人から見たらなんて無駄しいんだというね、そういう血だらけのその後を見て満足されたんですよ。なぜですか。それはその十字架の裁きを通して、そして3日後の復活を通して救いの道が完成されて、その救いの道に預かる代々の子孫が起こされることを満足されたんですよ。つまりこれを神の国の祝福の継承、 つまり信仰継承という言葉がありますが、つまり義と平和と正義の喜びですよね。神の国は神の国が継承されていくことを喜び満足されたんですよ。そのための唯一の道がこの十字架だった。だから満足されたんです。皆さんどうでしょうか。皆さんはでこのような歩みを委ねられたしできるんですよ。これはまさにですね、出産のね後の、まあ本当にお母さんいてるなと思うんです。まあこれは男性は本当に、逆立ちても経験できないんですけども、苦しみますよね。毎回毎回命かけですよね。でもそれは新しい命と出会えるから、その苦しみに耐えるんじゃないでしょうか。そして本当にその後を見て喜ぶんですよね。そのこのことを経てこの命に出会えた。私はいかがでしょうか。父なる神、子であるイエス様、痛まれたこの十字架、しかし祝福の道であり、自分の命の激しい苦しみなどを見て満足する道なんです。私たちの苦しみ、断腸の思い、それは痛みも主の御心であって祝福の道だということを覚えたいんですね。最後12節にはですね、こういうことがあります。それ私は多くの人を彼イエス様に分け与え、イエスは教授たちを戦勝品として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた者たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を背いた者たちのために取りなしをする。もうこれも予言が成就しますよね。つまりこの彼はイエスは教授というのは私たちのことですよ。教授と言われてるんですね。つまり私たちが自分の罪の性質に縛られず、そこから解放されてイエス様と共に歩むということを強者と呼んでくださるんですよ。勝利したものです。そして私たちは戦勝品って言われたんですよ。私たちのことをね、聖書は戦勝品と言われてるんですね。イエス様がね、勝ち取られたね、素晴らしいですね。そして私たちはそれに勝ち取られたものであり、そして今主は天において地の神の右に座して取りなしの用紙が去っている。そのことを私は覚えたいんです。私はいかがでしょうか。これがメシア予言です。そしてこのことがもう2000年前にされて、今私たちはその恵みに預かっている。だから私は一番喜ぶことは天に流しされることでありたいんです。そして私はですね、この世がいくらですね、本当に激動に揺れ動いても、しっかり立つ時に立つものとされたいんです。そして私はですね、本当に互いに祈り合っていくものとなりたいんです。そしてお互いが聖によって清められすぎていく、つまりイエスの似姿にされていく、そんなものとなっていくことを本当に喜びたいんです。そして私の人生最後を振り返るときに、どういうふうに振り返りたいですか。イエスさんを自分のしたことを見て満足したとありますように、満足したいんですよ。皆さんの人生の最後イメージください。ああ、あれしてよかったっていうふうな人生を送りたいですか、それとも満足したいですか。これはですね、世の中から称賛を浴びたとか成果を受けたとかないんです。この主の使命に生きることができた、生きることを諦めずに歩めたということですよ。成果じゃありません。イエス様と共にイエス様を本当に見続けて歩むことができた、ね、感謝しますと、このような満足する人生を終えていきたいんですね。私には聖霊様がおられます。本当に感謝です。聖霊で始まったものをあなたは肉で完成してはならないと言われました。そのことをもう少し私は霊に刻みましょう。聖霊様のことをもっと意識して、聖霊によって本当に私は生き返されていくことを覚えましょう。そのために砕かれていきましょう。御言葉をもっといただきましょう。賛美を捧げましょう。そして教会で叩いたこの神の秩序にもっと従っていって、土台からイエス様を覚え、そして私はなすべき使命を覚えて、聖霊様がもっと豊かに流れていただきやすいキリストの体、神の臨在があふれる礼拝教会となっていきましょう。そう求めて皆が行くならば、ここに足を踏めた人はその瞬間主の臨在に触れていかれるでしょう。それは共同体とさせていただきたいと願います。祈りましょう。天の地の神様、このメシア予言を感謝をいたします。このイザヤ書53章を通して、あなたはもうすでにこのイエス様の恵みを私たちに与えてくださっていることをありがとうございます。一人一人が主の前に応答いたします。その祈りをあなたは喜んで受け取ってくださいます。そしてそのことを成し遂げる力を聖によって与えてくださるから感謝をいたします。どうか一人一人が今日からもう一度人の関係を 整えさせていただき、使わされていくところでキリストの手紙として歩むことができますように。祝福します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。